はい、それではレビ記の26章を開いてください。レビ記の26章を開いて、ください。で、私たちの学びですね、もう本当に最後の方に来ています。26章ですね。で、ずっと土地に対する神の掟について見ていきましたけれども、まあ、神が、まあ、土地をご自身が持っておられて、まあ、それを尊びなさいという、まあ、教えですね。安息年があり、ヨビルの年がありましたですね。で、土地を売り払ったとしても買い戻しの権利があるんだということを神がおっしゃられています。まあ、このことをもってですね、あともう一つ23章には収穫物を持って主に祭りをするということで、この神が、全て持っておられて、そして彼らは、私たちも、まあそうですね、私たちも、自分の持っているものは神に任されているんだということが、まあ、分かるようにする、まあ、神を聖なる方としていくということですね。これが学んでいる内容になっているわけなんですよね。でですね、26章はその土地において神の掟を守っていく中で土地からの祝福があると、うん、で、そうでなければ土地に呪われていくという、まあ、言葉を読んで、まあ、呪われるという言葉を使ったんですけども、懲らしめを受けていくといった方が正確です。というのは、これ最後まで読むと分かるんですけども、神が契約を思い起こしてくださるんですね。ご自身が、このイスラエルと結んでくださった契約を思い起こすということで、決して見捨てておられるのではなく、むしろ彼らがへり下って立ち返ることを願っておられるということを、まあ、見ていくことができるわけです。では、そもそもですね、土地についてですけれども、アダムが罪を犯した時に土地がどうなったかということを思い起こしていただくといいんですけれども、3章の17節で創世記、また人に言われた、あなたが、妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から取って食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだと。これ土に対する、土地に対する神の思いがあって、アダムが、この神に言われていることを行わなかったので、結局の土地が呪われたということですね。で、これが、まあ、イスラエルにも、まあ、起こるよという警告をですね、こう、モーセは行っているわけですよ。では一節をご覧ください。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからであると。まあ、いろいろな掟を神は与えておられますけれども、ここはとっても単純ですね。偶像を捨てて主を崇めなさいって、この2つだけなんですよね。うん。まあ、これから約束の地に入るときに、カナン人でありますから異教徒であり、かつ異教があるわけですけれども、だから偶像を拝んではならない、一つ目、そして主を崇めなさい、安息を守りなさいという、まあ、これが新約時代においてもですね、パウロがテサロニケの人たちに第一の手紙でこう言ってますが、一章の9節で、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、巫女が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのですと。だから偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えると、まあ、いうことで、テサロニケもですね、このギリシャ神話に基づいた神々、まあ、その宮があってですね、そしてローマの神々がいましたけれども、そこから立ち返って、そして主イエスに生きていくということですね。このような本当に、シンプルな命令があってですね、でその後でこう祝福が待ってるんですね。もしあなた方が私の掟に従って歩み、 私の命令を守り、それらを行うなら、私は時にかなってあなた方に雨を与える。それにより地は産物を出し、畑の木々はその実を結ぶ。あなた方の麦打ちはブドウの刈り入れ時まで続き、ブドウの取り入れは種まきの時まで続く。あなた方は満ち足りるまでパンを食べ、安らかに自分たちの地に住むということですね。主はイスラエルを祝福したいと願われてます。まあ、それがはっきり現れるのは、乳と蜜の流れる地に導き入れるという、この乳と蜜というのは、まさにその乳というのは、この牛や羊ですね、そっちの牧畜っていうんですかね。そして蜜の方がこの、作物ですね、そこから出てくる蜜っていうのをこう象徴しているわけですけれども、主は、祝福をしたい。だからその神の祝福が神に全てをお任せし、明け渡し、従っていく者たちに流れていくわけなんですね。地から出る産物、畑から出る実がここに書かれています。主がアブラハムにこの地を与えると約束されたわけですけれども、その約束において主ご自身の実を得るようにしておられるわけですね。私たちも同じで、イエス様を信じる信仰のゆえに、御霊によって神の祝福が注がれると、そして実を結ぶんだと、いうことですね。で、5節に書かれているところ、これ興味深いんですけれども、どういうことかと言いますと、収穫が豊かなので、その刈り取りがですね、長いことかかってしまうということなんですね。大麦の収穫が4月で、小麦が5月なんですが、で、ここでこの、ブドウの、刈り入れの時まで続くと。ブドウって8月の収穫なんですね。で、ですね。だから、そこまで続くと。そして、種を巻くのは10月以降なんですけれども、ブドウの収穫が10月以降も続くと。まあ、こういうことですね。まあ、それほど、こう、満ち足りているんですね。そして、安らかに住むと書いてます。満ち足りて、安らかに住むと。主にあって満ち足りること、安らかであることというのが、神様が、彼らに与えたいと願っておられることだったんです。で、これのですね、背景は、エジプトにおいて、虐げられた奴隷であったところから救い出されて、今は安らかに、ですね、平安に生きていく、満ち足りて生きていくっていうですね、まあこういう、願いなわけなんですね。で、私たちキリスト者も霊的にこのことを願っています。第一テモテの6章の6節で、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですと。満ち足りて安らかであるということですね。そして6節です。また私はその地に平和を与える。あなた方は誰にも脅かされずに寝る。また私は悪い獣をその国から除く。剣があなたの地から生き巡ることはないと。次の神の約束は平和と安全なわけですね。安全というのがですね、私たちこの安全な国に生きている日本ですね、いかに尊いものかがやっぱりわからなくなってしまいがちですね。当時の人はいつ何時強盗に襲われるかわからないし、周囲の敵から攻撃されるかもしれない。もうこれはもう、日常茶飯事であり、町と言ったら城のことを表しています。城壁があるわけです。その中に住んでいなければならなかったわけですね。で、または野獣が出てきますが、これも引き裂かれることがしばしばあったわけですね。あと敵がやってくるということが書かれていた。アマレク人がイスラエルは襲ってきましたし、そして通過するこのヨルダン川の東側の方、エドムの方から入っていってですね、そしたらカナン人のシホンかな、この通過させてくれと言っただけなのに戦いを挑んでくると、まあ、このように戦いがあるわけですが、それもやみますよと。剣があなた方の地を生き巡ることはないですよっていう約束があるわけですよ。で、7節で、 あなた方は敵を追い、彼らはあなた方の前に剣で倒れる。あなた方の5人は100人を追い、100人は1万人を追う。あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる、ということで、これありえない、人間的にはありえないことが書いてありますが、これは主ご自身が戦っておられるということを表す。もちろん彼ら戦ってるんですけど、主が戦っておられるんだということなんですよね。5人が100人ですから、100人が1万人ですからね。主が将軍となられて戦っておられるというの、これがヨシュア記を見れば分かりますし、そこで、ヨシュアが主の将軍、主の将であるというですね、主ご自身が現れて、まあ、そこで履物を脱いでですね、この不死を拝んだという箇所があるわけですね。あとは獅子におけるギデオンですね、300人がですね、13万5千人のミディアン人倒したわけなんですよね。で、9節です。私はあなた方を顧み、多くの子を与えてあなた方を増やし、あなた方との私の契約を確かなものにすると、いうことで、今度はこの平安で安全であるとですね、子だくさんになるわけです。平和で安全な環境があって、初めて子を育てることができるわけですよね。で、主が保証してくださいます。で、子供が増えることについては、この契約と書いてますけれども、アブラハムに対する契約ですですね。星の数のように海の砂のようになる、まあ、これが約束されていたわけですよ。まあ、その前からもアダムに対して、またノアに対して、産めよ増えよ地に満ちよと、で、このような祝福があります。で、キリストは、キリスト者にあっては、霊的な祝福ですね。ご自分を、キリストを信じる者たちが、まあ、連なっている姿があるわけで、これで、まあ、子だくさんつったら変ですけれども、まあ、イザヤが予言してですね、イザヤ書の最後、53章の最後ですけれども、ここにですね、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると。いうふうに主が、ご自身を捧げられたことによって、そして蘇られた後にご自身を信じていく者たち、これが末永く子孫、私たちも含めてですよ。ですね。そして満足しておられると。まあ、このように祝福があるわけですね。そして10節で、あなた方は長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを片付けるようになると。まあ、この平和と安全が保障されているので起こっていて、土地の生産性があるという、あり余るほどになるんだというこのことであります。まあね、冷蔵庫でもね、なんか新しいの買ってきちゃって、なんか奥に入ってた古いの捨てなきゃいけないとかね。だから日本ってやっぱりね、まあ、日本だけじゃないんですけども豊かですよね。うん、でこういう祝福が、あるんだっていうことを話しているわけです。で、ここまでが祝福なんですけど、ここまでが目に見える祝福ですね。ごめんなさい。目に見える祝福で、次はですね、目に見えない祝福、主がおられると、共におられるという話です。十一節、私はあなた方のただ中に私の住まいを建てる。私の心はあなた方を嫌って退けたりはしないですね。素晴らしいですね。ただ中に住んでくださる。もうこれエルサレムの神殿で実現しですね、で嫌ったり退けたりしない。だって主がおられるのに、私たちがそこに集っても、この彼らが集ってもですね、嫌ったり退けたりしないって、これすごいことですよね。で、この恵みがキリストにあって実現して、私たちの間に住まわれて、そして、私たちはこの方の、栄光を見て、この方に神の栄光を見て、恵みと誠に満ちていたと、ヨハネの一章の14節に書いてあって、御霊によってこれが、こう引き継がれてるわけですね。第一コリントの3章の16節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の宮が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと、こう自分のうちに、自分たちのうちに神の宮、自分たちのうちに神が住んでおられると、このように私たちも恵まれていますですね。で、12節です。私はあなた方の間を歩み、あなた方の神となり、 あなた方は私たちの民となる。これね、何度となく出てくるんですよ、この言葉。あなた方の神となり、あなた方は私の民となると。このようにこう、単に神じゃなくて私たちの神になる。で、単に神様はこの民はって言わないで、私の民となると。ですね。これ何度となく出ていまして、で、最後の最後ですね。天におけるエルサレムでは、このこと、言葉が宣言があります。20章の3節で、私はまた大きな声が水から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると、ここまではっきり言ってるんですね。で、13節です。私はあなた方の神主である。私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から導き出した。私はあなた方の首輝きの横木を砕き、あなた方が自立して歩めるようにした。すでにまたこの救われたこと、エジプトから救われたことを思い起こさせているわけです。奴隷の身分から救い出して自立して立てるようにしてくださったと、自立して歩めるようにしてくださったと。神の所有になったことによって他の何者にも支配されないようにしてくださったということなんですよね。で、私たちも同じように自由が与えられていて、ガラティア書の5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。同じですね。キリストにある自由、罪からの自由ですね。で、立法でがんじがらみになることからの自由でもありますけれども、これまた奴隷の首輝きを負わされることないようにと、まあ、これも同じ思いですね。今ここで神様がおっしゃってるのがね、言ってるわけですよ。で、ここまでが祝福なんです。で、次からですね、主に逆らったのならばって話が書いてあるわけです。重要です。しかしもしあなた方が私に聞き従わず、これら全ての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを嫌って退け、私のすべての命令を行わず、私の契約を破るなら、私もあなた方に次のことを行う。ここまでにしますが、彼らの姿勢ですね、ここで、ね、聞き従わないですね、一つ目が。で、次に、これらすべての命令を行わないって、こう、なんていうかな、聞き従わないだけで、すべての命令を行わない。そして、掟を拒んで、行わないだけで、今度は意図的に拒むと。で、定めを嫌って退けて、命令を行わないで、契約を破る。これですね、こうだんだんこうエスカレートしていまして、そして、もう本当に、この、神に対する愛が冷え切ってですね、苦々しくさえ思っているかもしれない。いや、思ってますね、これね。意図的に契約を捨てているっていう姿です。ですね。で、最後に使われている、この、ですね、この、私の定めを嫌って退けっていうのは、喧嘩越しで敵意を持って会うみたいなね、そういう意味らしいですけれどもね。まあ、そういうふうに、退けていくのであれば、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らされる。あなた方は種をまいても無駄である。あなた方の敵がそれを食べる。先ほどの平和と安全と正反対ですね。恐怖であります。で、その恐れのゆえに心をすり減らすと。もうこれストレス溜まりまくってるってことですよ。で、肺病と熱病にも、だから体にまで出てきてしまってる。で、視力さえ衰えてますね。ここ見ると、よく見るとね。ですね。目を衰えさせ。ですね。で、収穫があっても敵が襲って持ってっちゃうと。奪い取ってしまいます。17節ご覧ください。私はあなた方に敵対して、私の顔を向ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。あなた方を追う者がないのに、あなた方は逃げると。かなり厳しい言葉を神は言われてますね。この敵対して私の顔を向けるっていうね。いうことですが、 これですね、いつもお話ししますけれども、神は、なんか私たちが一生懸命頑張っていて、何かちょっと間違ったことをやってですね、怒ってるみたいな感じではないんですよね。神を求めてるのに、なんかこう敵対してる、なんか俺の言ってることをやんねえな、この野郎とかで、そういうんじゃ全然ないんですね。神に意図的に背を向けているので、神がその選択を尊重せざるを得ないっていうふうに言い換えてみると、こう分かりやすいと思います。無理やりですね、神に従わせることはできないわけです。だからその自分たちが神に背くままにしていたらならばですね、それにふさわしいことが被らなければいけないっていうね。人には神を愛することも憎むこともできる、この自由意志が与えられて、人が神を憎むときに神のご性質の上、その憎しみの中に置いたままにしなければいけないという、その神の愛から離れたところにいるので、守りがなくなるっていう感じですね。で、神はですね、その実はこういうことをしておられる時にも愛しておられるんです。どういうことか、いいよいいよっていうのが神でしょうか、それ愛でしょうか、いや、 やっててもいいよってですね。その神に背いたことですよ、それ真実の愛じゃないですよね。正義に基づいているのが真実の愛です。何とかして不義から立ち直って神のところに帰ってくることを願うわけですよね。悪を悪とみなしていくこと、これを神が行っておられるわけです。でですね、そもそも敵というのは、ここに書いてますけどね、この憎むものって書いてあるじゃないですか。虎視眈々とイスラエルを狙ってるわけですね。で、主に彼らが従っているときは、主ご自身が守ってました。でけれども背いているのですから、主の守りから自ら離れていって敵の攻撃に自ら晒しているわけです。だから大物がないのに逃げていると、これは攻撃を繰り返し受けているので心が恐れて満ちていて、実体のない恐れに逃げているわけですね。これ戦うときに恐れを恐れなさいという言葉、有名な言葉ありますけれども、恐れたらもう終わりなんで負けなんですよね、戦いにおいて。だから恐れが大敵なんですけども、見事に負けている姿であります。で、18節、もしこれらのことが起こってもあなた方がなおも私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめると。7倍懲らしめると、この今言ったことでも聞き従わないならば7倍重く懲らしめる、この7という数字ですね、神の完全さが現れて、完全性が現れているわけですけれども、これでね、何度もこれから出てきますよ。これです、こうやったらもっとこう厳しい裁き、もう究極にこの裁いていくっていうのを、これ見ていく段階を追ってですね、見ていきますけれども、777ってなんか聞いたことありません？神の裁きについて、70倍はないけど、7つの裁きがあった後にまた7倍。7。黙示録ですね。7つの封印があり、第7の封印が開かれたら、7つのラッパが吹き鳴らされ、第7のラッパによって7つの蜂ですね、ぶちまけられました。で、こうやって神の裁きが極度になっていくということを言い表しているわけですけれども、19節ご覧ください。私は自分の力を頼むあなた方の思い上がりを打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる、あなた方の地は産物を出さず、地の木々も実を結ばないですね。この乳と蜜の流れる地であっても、天からの恵みが閉ざされるわけですね。地上が青銅のようになって、木々の実も結ばれないから、どんなに力を出しても実が結ばれないという、これ呪いですよね。しかしこれはですね、神に頼らないで自分の力で生きている人の姿であります。神に頼らないで自分で生きていく時の呪いと言ってもいいかもしれません。今ここで自分の力を頼むあなた方の思い上がりってありますけれども、これは豊かな収穫についてですね、神に感謝をしない、当たり前だと思う、 で、これが思い上がりだとこう言ってるわけです。で、モーセは、このシナイの山のみならずモアブの草原、だからその、40年のですね放浪の旅を終わった後にですね、最後の最後に申命記が残っているこの最後の説教をするわけですけども、この最後の説教の最後のところでも同じ、この同じようにこの、警告をするんですね。で、この申命記の中でも何度となくですね、この高ぶってはいけないよと、約束の地に入って神を忘れることがないようにってこう言うわけなんですよね。これは本当に私たちに対する警告であって、私たちは神の恵みをないがしろにしてしまうという大きなチャレンジっていうか、こう罪があるわけですね。これほどまでに神は恵みを与えてくださったにもかかわらず、それをないがしろにして、で、あたかも自分で生きているかのように思い込んでしまうわけなんです。で、ここで、基金について書いてありますけれども、非常に有名な出来事は覚えてますよね。エリアですね。エリアが3年間ですね、雨が降らないといって基金が起こったわけですよね。で、20節ご覧ください。もしあなたが、私に逆らった歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪にふさわしく7倍激しくあなた方を打ち叩く。私はまたあなた方の間に野の獣を放つ。これはあなた方がら子を奪い家畜を耐えさせ、あなた方の数を減らす。そしてこうしてあなた方の道は荒れ果てるとあります。獣の襲撃が多くなるということなんですよね。で、イスラエルの初代王ヤロブアムですねに、予言を行ったユダからの人がですね、帰る途中獅子に噛まれて死んでしまったという箇所があるんですよね。で、こうやって野獣が出てきて、この人がどんどん死んでいくとですね、もう寄りつかなくなっていくから道が荒れ果てると、ここをこう言ってるわけですよね。で、ここまで見てですね、これからもどんどん続くんですけれども、主が前もって警告されているのに気づいていく、どこかで気づく必要があるんですけども、気づかないとどんどんこうやって神様がもっと大声になっていくわけですよ。大声に。で、注意喚起をこのような災いを通してしておられるんですね。で、これ新約においてもイエス様が同じことを語られてですね、覚えてますかね。ガリラヤ人の血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたということをピラトがやったということをね、こう言いつけに来た、言いに来た人たちがいた、人がいたわけですよ。で、イエス様はそれに対して、その人たちがもっとあなた方よりも罪深いと思うんですかと。私はあなた方に言いますと。悔い改めないなら同じように滅びますと。あと、シロアムの塔が倒れて死んだ18人は、他にもっと罪の負債があるのかと。そんなことはないと。あなた方も悔い改めないなら同じように滅ぶんだと、こう言ったんですよね。こういろんなことが起こっているときに、なんか他人事のようにして、で、他人事だけにするんではなくて、彼らはこういうことをしているからこうなるんだと。ですね。もう自分とはか、なんか自分がなんか冗談構えっていうかさ、こう、そこからこう見てるわけじゃないですか。何言ってるんだと。それは自分が悔い改めなかったら滅びるかもしれないという神様からの警告なんだよっていうことですね。もうなんか勘違いしたんです。で、彼らもだからどこになったら気づくのかって話なんですよね、ここでね。で、23節ご覧ください。もしそれでも私のこの懲らしみをあなた方が受け入れず私に逆らって歩むなら、私もあなた方に逆らって歩む、また私はあなた方の罪に対して7倍重くあなた方を打つ。私はあなた方の上に剣を望ませ、契約による復讐を果たす。あなた方は自分たちの町々に集まるが、私があなた方の間に疫病を送り込むので、あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンの蓄えをなくすとき、10人の女が一つのかまどでパンを焼き、はかりにかけてパンを配る。あなた方は食べても満ち足りないと。 いうことで神の懲らしみがですね、今度はあなた方の上に剣を望まして契約による復讐とまで言ってますね。彼の行っている悪に対して悪で望むということですけれども、敵に町が包囲されるのをお許しになるということです。まあ、家でかまどを、ね、使う燃料がないので10人が一度に同じかまどを使って、しかもね、普通だったら一つのかまどですよ、1家庭にね。でそれが10人が使ってるからそれだけ少ないってことです。でこうはかりにかけてね、こう少し分けていくってね、うん、少しですね。で空腹でもう満ち足りないと。でそして免疫力弱まってくるじゃないですか、なくなってくるじゃないですか、あの腹が減ってるからね。あとは包囲されてるから衛生状態も悪いから疫病が蔓延すると、まあ、いうことであります。まあ、これも、このイスラエルの歴史の中でアラム軍に包囲されたサマリアでね、わずかなものでも高額で売られているっていう姿がね出てきますし、あとエゼキエル書のね予言の中でもですね、わずかなパンをねこうこわごわとこうねこぼさないようにこうあのこうパンを作っていく姿っていうのをねエゼキエルが演じている箇所があるんですよね。でこれがバビロンの、がおあの包囲してエルサレムの中でこういうふうになるよっていうことを予言して、まあ、いたわけですね。27節、これにもかかわらずなおもあなた方が私に聞こうとせず私に逆らって歩むなら、私は激怒を持ってあなた方に逆らって歩み、あなた方の罪に対して7倍重くあなた方を懲らしめる、ね、激怒を持ってってね、こう強くなってます。あなた方は自分の息子の肉を食べ自分の娘の肉を食べる。いやーちょっとね、でもこれがサマリアの町、先ほどのサマリアの町で起こったんですよね。で、私はあなた方の高きところを打ち壊し、甲の台を切り倒し、偶像の残骸の上にあなた方の死体を積み上げる。私の心はあなた方を嫌って退けると。これは、その、外敵が、外国の敵がですね、この征服した人たちを侮辱するために、その拝んでいる神の祭壇に彼の死体をぶちまけることで祭壇を汚すわけなんです。ですね。で、こういうことを、まあ、エレミアの予言を見るとそういうふうな、バビロンがそういうことをするってことが予言されていますね。で、私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖女を荒れ果てさせる。私はあなた方の香ばしい香りを嗅ぐことはしない。だからもう神殿が滅ぶわけです。で、これがバビロン捕囚の後のこの廃墟となってしまっている姿、これアイカっていうところですね。エレミア書の次ですね。それで、この、生々しく描いています。そして、バビロン捕囚の時だけなくて世界遺産になったローマによる破壊ですね。その後でも同じように起こったわけですね。聖女が荒れ果てました。で、32節。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそれを見て唖然とする。私はあなた方の国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追う。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となると。まあ、エルサレムの廃墟はさすがの敵も唖然となるわけですね。バビロンによってエルサレムが滅ぼされた時に、まあ、周囲のいたペリシテ、エドム、モアブ、アンモンとかですね、まあ、おそらく彼らも敵がですよ、敵が唖然となると、マジかよっていうですね。そして、彼らが戻ってくることがないようにこう剣を持って追い払うとですね。これも事実、遠くバビロンに捕らえ移されてですね、怒りました。で、34節、その時その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間その地は休む。その時地はその安息を享受する。地は荒れ果てている間休むことができる。それはあなた方がそこに住んでいた時、あなた方の安息の時には得られなかったものであると。ここですね、ついに安息年を神が強制的に与えておられるわけですね。ですね。土地が休むことがなかったので神がそれを休ませて、そしてご自身が聖なる方であることを表すわけなんですよ。 で、神の裁きっていうのはこういうことも行われるわけですね。神は無理やりこれを行うということをさせるわけなんですね。そして沈ませるっていう言葉はいいかもしれませんが、そしてご自身が神であることをお示しになるわけなんですね。36節。あなた方のうちで生き残る者にも敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされた木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるかのように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つことができない。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の血はあなた方を食い尽くすと。だから離散のためになってもですね、こういう悲惨なことになりますよということで、これがですね、本当に厳しい歴史を私たちは見て確認するわけですね。紀元後70年の後のユダヤ人の歴史というのはあまりにも過酷でした。迫害、差別、虐殺の歴史なんですね。私たちはホロコーストだけがなんかユダヤ人迫害だと思ってしまいましてです。それは違くて、もう間もなくしてですね、このキリスト教がこう確立してから間もなくしてからも、まあ、残念なことにっていうか、私たち自身がしっかり悔い改めなきゃいけないんですけれども、キリスト者としてですね、悔い改めるって言っても、それなんていうのかな、私たち自身がね、そこにいたわけじゃ全然ないですから、そういう意味じゃなくて、キリスト教会がやったんだっていうことはね、認めていく必要がある。何かっつったら、キリスト教社会の中でユダヤ人を迫害していたわけなんですね。この歴史はずっと続いてました。黒死病と言われたものですね。とか、あと、地の中傷っていうですね。地の中傷っていうのは何かって言ったら、ユダヤ人の、クリスチャンの子供のですね、それをね、地を取ってですね、それをね、この杉越の祭りのパンに混ぜたっていうですね、これ地の中傷っていうんですよ。デマですよね、当然。デマかせで、そうやってこう、攻撃をしていくっていうことですね。で、こういうことが起こって、いると。ですね。今やっぱどうしてもですね、私世界中で今起こっている暴動があるんですけれども、なんか今まだなんか僕はなんか映画の中にいるような気分なんですよね。ホロコースが起こる前がまさにこういう地の中傷のようなことが起こってですね、暴動とかいろいろユダヤ人に対して行われてって行きましたけれども、今もだからある意味で続いているわけなんです。で、このような離散の中でね、この39節があなた方のうちの生き残る者も敵の地で自分の咎のために朽ち果てる。さらに先祖の咎のために朽ち果てると。だから彼らは自分たちのその時代の人の罪でもあるんですけれども、その彼らは民族としてその先祖から犯してきた罪がこの定められた時にそれを、その裁きを受けているっていうですね、このこともここに書かれているわけです。で、私たちここからですね、キリスト者はどう見ていくべきかって言ったらですね、この彼らがエジプトで奴隷だったところから救われた、そしてこの平和の中で、満ち足りているっていうですね、で安らかでいてこの敵からもこの攻撃をされないっていうこと、せっかくこのような自由が与えられたのにまた元の木阿弥になっているわけですよね。で、これが同じようなことが第2ペテロの2章の20節に書いてありまして、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますと。そうですよね。全然イエス様を知らないでそういうことをやっているのとです。知ってるのにやっちゃうってもう惨めですよね。こういうことをやっぱり私たちもね、この戒めとして受け取っていかなければいけない。でですね、次40節からですね、ここまで来たんですけど、じゃあ彼らは見捨てられてるのかといったら違うんですよね。ですか。次の40節以降が最も大事なメッセージと言ってもいいです。彼らは自分たちの咎と先祖の咎を、つまり私の信頼を裏切って、私に逆らって歩んだことを告白するが、 この私が彼らに逆らって歩み、彼らを敵の国に送り込むのである。もしその時彼らの無活礼の心がへりくだるなら、その時自分たちの咎の償いをすることになると、悔い改めることになると、このように言っているんですね。自分たちが主に対して行った罪に気づくわけなんですよ。で、無活礼というのは、これは心が鈍くなっているってことを表しているわけですね。活礼を受けて御霊、神が言われることに敏感になるんですけど、受けてないので、この鈍くなっているとけれども、それがへりくだ、割礼を受けて、心の割礼を受けてへりくだって、で、咎の償いをすると、悔い改めるってことですね。そうして42節で、私はヤコブとの私の契約を思い起こす、またイサクと私の契約を、さらにはアブラハムと私の契約をも思い起こす、私はその地を思い起こすと、その神がカナンの地を与えると、アブラハム、そしてイサク、ヤコブですね、創世記を思い出してくださいね、全員にですね、教えておられました、示しておられました。これを思い起こすっておっしゃってるんです。もうずっと経ってるんですよ。もうどんぐらい経ってる、これ1500年ぐらい経ってるんじゃない、そうです、アブラハムから数えたら。思い起こすわけです。で、70年後にこれ戻るしね。で、これから終わりの日に向かって思い起こしてくださって、その帯同っていうんですか、少し始まりっていうのを私たちは今この前世紀から見ていて、全然そうですね、大体19世紀始まるあたりからもうどっと来てですね、もうちょっと前からですけれども、ユダヤ人が戻ってきてですね、そしてやってきてます。まだでも神様の方に本当に立ち返ってるわけでは全然ないですね。だからこれからになりますけども、立ち返るのは。けれども神は忘れていないんです。で、これ覚えてますかね、アブラハムに約束された後ですね、だからエジプトにこのヨセフの家族が、ヤコブの家族が行って、それで彼らがエジプトでもだえ苦しんでいた時にですね、やはりアブラハムと、アブラハムの約束を、契約を思い出したっていう言葉があるんです。この出エジプト記ですね、こう書いてますね、2章の24節で、神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと。それで救いの働きを神が行っていくんですよ。で、ここでも同じなんですね。思い起こしてくださるんです、神が。これほど約束というのは、契約というのは固い、必ずそのようになるんです。私たちに対する、キリストにある私たちに対する約束もそのようになるんですね。で、ものすごいタイムスパンじゃないですか、タイム、時間の時間が経ってるじゃないですか、1500年ぐらい。それでも神は忘れないんです。必ず成し遂げてくださる。で、今もそうです。これからもこのアブラハムの契約は、神様は必ず完成させてくださる約束をですね、ということですね。43節、その地は彼らに捨て置かれ、彼らがいなくなって荒れ果てている間、安息を享受する。彼らは自分たちの咎の償いをすることになるが、それはただ彼ら自身が私の定めを退け、私の掟を嫌って退けたゆえである。それにもかかわらず、次です、彼らがその敵の国にいるとき、私は彼らを退けず、彼らを嫌って立ち滅ぼさず、彼らと私の契約を破ることはない。私が彼らの神主だからである。ここに神の憐れみがあるんですね。これね、よく考えれば彼らは滅ぼされてなかったんです。リサの地においても、逆に考えると、これエレミアもですね、アイカにおいて、このもう本当にもうどうしようもない悲惨だっていうことでですね、言ってた時に思い起こしてですね、私が滅び失せなかったのは神の憐れみによると、で、主の憐れみは、慈しみは日々新しくなってね、尽きないからだと。で、これはだから今俺こうやって嘆いてる俺いるじゃんみたいな、気づいたわけですよ。で、神はこうやって懲らしめを与えている、与えてはいるんですけれども、それはあくまでも彼らが立ち返ってほしいと願われているからであって、その愛は尽きることがないわけなんですね。ヘブル人への手紙の12章の10節にこう書いてます。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですと。 懲らしめを軽んじてはならないという箴言のですね言葉を引用しながらこの言葉を言ってるんですね。そして究極的に救おうとしてる。だから懲らしめるっていうのはですね、罪定めのためにやってるんじゃなくて、むしろ罪から救われるためにやってるわけなんです。第一コリントの11章の32節、私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁かれる、裁きを下されることのないように主によって懲らしめられるということなのですと、なんですね。では45節です。私は彼らのために彼らの父祖たちのと結んだ契約を思い出す、起こす。私は彼らを国々の目の前で彼らの神となるためのエジプトの地から導き出したのだ。私は主であると。このように、国々の目の前で、これエジプトで、またそのエジプトの周りの国々もそうですね。この私が神であることを示すと。だから同じように神は行うんだということをですね、最後にこうやって締めくくりで話しているわけですね。そしてまとめで、以上は主がシナイ山でモーセを通してご自分とイスラエルの子らとの間に立てられた掟と定めと教えであるということで、シナイ山で語りました。で、27章はですね、これなんか付け足しっていうかね、こうなんか後書きみたいにこう書かれてるんです。まあこれもちろん、もちろん大事ですけれどね。またちょっと今度26章はちょっとクライマックスっぽいことになるわけなんですよ。で、このようにして神様は一度救ったものを失わせることはないと。神の選びと召しは変わることがないんだということになります。もしよかったらですね、時間のある時に申命記の最後のところですね、読まれるといいんですけれども、これに対応しているのがですね、申命記の28章と29章と30章あたりですね、ここに書いてありますのでね、読まれるといいと思います。でですね、こうやってモーセの律法というのが、こう語られてですね、でヨシュア記入るじゃないですか。でモーセ、申命記の後でヨシュア記からこのエズラの手前ですね、第二歴代史までですね、まさにモーセが言った通りになりました。だからつまりはこの歴史へのモーセはある意味で予言をしてたって言ってもいいかもしれない、警告と同時に予言をしてた。だこの歴史は実はもう必然的であったっていうか、神がもう知っておられる中で起こってったことだったわけですね。神の言葉ってこれほど確かなんですよね。証して確かですね、もう見通しておられて、そしてその通りになってったんだということであります。ですね。で、私たちが、ね、この神のご計画から免れるということはあるわけがなくてですね、そして、神は生きておられることを示すために、時に私たちがこの背いている時に、いろんなことを起こしてですね、気づかせてくださって、そして立ち上がらせてくださると、そういう働きがあるんだ。だから声に、私いつも神様の声を聞かないとね、どうなんですか、ね、本当にしようって、その時に聞こえてくる声に従順になっていく必要がありますね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのレビ記、ここで、終わるわけではないですけれども、あなたが、最後にこの市内の山において、この教えてくださったことを覚えます。主よ、私たちもこのただあなたを崇めていき、そして偶像を話していくという、この掟の中に生きています。神を愛しなさい、で隣人を愛しなさいと、悪から遠ざかりなさいとあなた言われました。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。